本田健の人生相談リアー健。小林まどかです。本田健の人生相談リアー健。健さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そして2020年、はい、初めての配信ということで、はい、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。ちょっとなんか早い、気持ち早いですけどね
私たち収録はね、はい、2019年の段階ですので ね、
はい、よろしくお願いします。
はい、さて去年もたくさん健さんの中では、まあ、移動もありましたけれども、状況がガラッと変わった節目の年の一つと言えるんじゃないかと思うんですが、はい、年が明けて2020年、うん、今年のこのこれからの展望なんですけれども、まあ、来週はちょっと個人的なところを伺うとして、うんうん、
はいはいはい、
まずその本をに関してとか、うん、それから講演会に関してとか、いろんな予定がすでにあると思うんですが、はい、どんな感じの予定になりそうですか？
そうですね、2020年は、まあ、19年も18年もいろいろ旅しましたけど、20年は今まで行ったことがないヨーロッパのいろんな国、そして中国、
はい、
アメリカといういろんな大陸に行くことになりそうで、でうまくいけばアフリカの方とか、またインドとかも行ってみたいと思うので、まあ、基本的には毎月どっかに行くことになりそうな感じですよね。
そうですが、はい、実際にこの、まあ、リアケンのエンディングでもお知らせはするんですけれども、うん、リアケンでもちょっと動きがありまして、
はい、
ヒマラヤでも配信をするということで、
はい、そうですね、はい、
リアケンのバックナンバーが、まあ、はい、大体500回近くあるんですけれども、うんうんうん、これがすべて聞けるリアケンの、はい、リアケンプレミアムというものがスタートすると、
はい、そうですね、はい、今まで音声でいっぱい取りためたやつもあるので、それも全部聞けるように今準備しているところです、
はい、それから、本田健書店というものがスタートするということで、これはどういうものなんですか？
は
い、
これもですね、毎月一冊その新刊を僕はオンラインで書いて、
しかも紙媒体ではなくて、うん、オンライン専用の本という新刊ということなんです、はい、そこでしか読めない、
本屋さんには流通させない本なんで、まあ、結構その本はよそ行きのこと書きますよね。でもすごい本音のことをもうすごくこうなんかこうギトギトしたこととかも書きやすいんですよね。なのでまあ、有料で、まあ、毎月1000円なんですけど、そういうの興味持ってくださる方には本音のところ、今までその、まあ、パブリックだとなかなか言いにくいようなこともありますよね。そういう貧富の差のこととか、
はい、
まあ、いろんなその問題のこととかもその僕はどう感じてるのかってことをその本音をもうズバズバっと書こうと思ってます、
はい、やっぱりその紙媒体で出すということはよりそれはやっぱり公のものなので、
そうですね、まあ、誤解される可能性がありますしね。なのでそのスピリチュアルなことを話されたとか、
はい、
まあ、この時間の圧縮法なんかもスピリチュアルなレベルでどうやるのかとか、まあ、スピリチュアルな願望達成術とか、まあ、そういうのあんまり本にしてこなかったんですけど、まあ、そんなことも今書いてるところです。
それはもう知りたいっていう方も多いでしょうしね、はい、
そうですね、なので毎月配信します。
そうですか、はい、まあ、本当に健さんのこの体が一つで、
うん、
それを本当にやってるのか、あるいは小さな健さんがたくさんいるんじゃないかっていう
確かにね、本を書くのも早くなってきたし、そういう意味ではそのいろんなことをやるのがスピードが速くなりましたね。
まさにだからおっしゃってる圧縮ですもん
ね、うん、もう本も4日で書けるようになったし、日本語であればですけど、英語だともう少し時間かかると思いますけどね。なのでそのいろんなことを、例えば5つの法則っていうのを話し出したらもうそのまま話せるっていうのは、昔だったら1時間ぐらい原稿書いたりとかねしてたんですけど、まあ、そういうのがスピードアップしたっていうのが、まあ、去年からだいぶトレーニングのおかげか早くなった感じがしますね。
そうですか、
はい、
じゃあまた来週のオープニングではより個人的な今年の展望を伺おうと思いますので、
はい、
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
それでは本田健の人生相談ディア健、今日も最後までお楽しみください。本田健の人生相談ディア健。続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方からいただいた質問に健さんに立体話法でお答えしていただきます。まずはラジオネームジャクソンさん。健さんこんにちは。
はい、こんにちは。
旅行などプライベートの目標はサクサクと叶うのですが、仕事の目標になると目標がちゃんと定められなかったり、なかなか願望達成することができません。 何かマインドを変える必要があると思うのですが、生活のために働く必要があることもあり気が重いです、
うん、
苦手な分野での願望達成をするにはどうしたらいいんでしょうか、
うん、なので多分その仕事と、ね、プライベートの間 の, そのなんか楽しさの感覚が違うと思うんですよ、うん、で僕は本当にプライベートと仕事の感覚ってある意味ほぼなくて、まあ、家族で遊びに行ったりなんかするのはプライベートで、でも友人のような仕事関係者みたいな人たちもいるわけじゃないですか、
はい、
でこれってプライベートなのかそれとも仕事なのかっていうとすごく見分けの難しい、あるいはもう20年来の友達と一緒に仕事したりとかすると、うん、分けるのが難しいですよね、うん、なのでその仕事が本当に楽しくなったら多分プライベートと同じように叶えられると思うんです。なのでやっぱり仕事に対して面倒くさいとか気が重いとかっていうその気持ちをやっぱり変えることが大事ですよね、
うんうん、
なので一番簡単なのは仕事を変えるってことなんですけどまあいきなりそれできない場合は今の仕事をもう少し楽しんでみる、ゲームのように楽しんでみる、例えばその実績を出すっていうことでいうとそれはセールスなのかなんかの会社の社内の目標なのかなんか分かりませんけど、それをゲーム感覚でプライベートを楽しむかのような感じで軽い気持ちでやっていくと多分、うん、もっと楽しく結果が出るんじゃないかと思います、
うん、
なので仕事だからって言うと重くなる必要ないわけですよね、逆に言うと仕事だから本当にもっと楽しめるというか、はい、その、まあ、プライベートっての楽しみって結構なんて言うんでしょう、数字がないからこうなんかだらーみたいな楽しさがあるんですけど、目標達成はしにくいわけですよね、ある意味、
はいはい、
なんか今日も8時間34分家族と過ごしたとかそういうもんじゃないじゃないですか。
そうですよね、
仕事の方が実は目標達成ってしやすいんですよね、
まあ、数値化されやすいですよね。
そうそうそうそう、だからそういうためで仕事の方がもっとゲーム感覚で楽しめるっていうふうに考えると、そうかな、あそうかもっていうふうになると多分感覚が変わるでしょうね。
はい、
はい、
質問ありがとうございます。続いて、ゆうりさんです。
はい、
健さんこんにちは。
こんにちは。
私は1歳の子の育児中の主婦です、
うん、
結婚前までは自分の夢だった仕事を10年しました。その後家族づくりに専念することに決め退職をしました。子供にも恵まれ夢が叶い、こんなにも恵まれているにもかかわらず育児やパートナーに対してイライラを抑えられない時があります、
うん、
感謝が大事だと思っても感情のコントロールができない時どうしたらいいんでしょうか。解決策があれば教えてください。
はい、はい、まず感情をコントロールしないことですよね。例えば怒りが出たり、まあ、イライラっていうのは何かその痛みを隠す時に出てくるんですよね、はい、痛みっていうのは自分らしく表現できてないとか自分の本当の仕事ができてないっていうのが痛みだと思うんです、
うん、
その時には私はどうしてこのイライラするのか、なんか本当はできたかもしれないのにそれができてないってことにイライラしてるわけですよ。それは素敵な旦那さんがいたりお子さんがいたからそれがイライラが減るかというとそれとまたちょっと違うんです、
うん、
だからその自分がやりたいことが自由にできてないってことに対してイライラしてるわけですよね、だからその感謝したってイライラは残ってるわけだから感謝とりあえず横に置いといて、旦那さんとかに私すごくイライラしててその話聞いてくれるっていう話をして、
うん、
今まですごく活躍してたのにそれができなくなったってことに対してそう悲しいと思ってるし、なんかすごい喪失感があるんだっていう話をしたら、あそうなんだってただ単に聞いてもらったら、
うん、
それだけで気持ちがそのスーッと引いたりしますし ね、
自分の中に溜めておくよりは違いますよね、
うん、そうそう、その時に旦那さんに言ってほしいのは、
うん、
問題解決とかアドバイスいらないからただただ聞いて、これはなかなか難しいんですよその旦那さんの方も罪悪感を感じてるでしょうからね、
はい、
あ君はじゃあそろそろなんか子供がなんかある程度育ったらなんかやるといいよとかっていうのは一切言わずに
そうするとますますイラッとしたり、
そうそうそう
話す気なくなっちゃいます
から、ね、うんうん、だからできるだけそういう気持ちについてフォーカスするってことをやるといいんじゃないでしょうか。まず、
これね、この方1歳の子育て中っていうまさに私もそうなので分かるんですけれど、はい、子供になると、うん、またなかなかままならないことって多いじゃないですか。
コントロールが、ね、
はい、
できないですもんね、
はいはい、で自分の生活だけでも自分だけでも大変なのに、うん、誰かを育てるって本当にいろいろとこうストレスもたまるなって分かる
んです。途中やめられませんからね。
そうですよね
今日やめとこうとかね
ないですから、24時間ですから、うんうん、そうするとそういう場合ってどういうふうに解釈した
ら
いいですか。
まあ、一つね、僕は娘が21歳になると思うんですけど、その子育て中の時って僕も多少そういうのにハマったんです、まあ、一緒にやってたんですけど、おむつを10枚とか あの布おむつでやってたんでね、えらい
布だったんですね。
そうそうそう、苦労があるわけですよ。でなんかもうなんか懲役のような感じで、いつおむつ洗いから解放されるんだろうみたいな、なんか奴隷のような気持ちになったんですね、はい、でも考えてみたらそれってそのほぼ2年ぐらいなのかな、うん、2年3年ぐらいで、
そうですね、
その永遠にあるわけじゃないじゃないですか。だから今ともなってはすごい懐かしいというか、胸がキュンとなるあの思い出なんです。この間もたまたまなんか歩いてた時に布おむつが干してあってでなんかそのなんか変質者のようになんか取るんじゃないけど 見に行ってほみたいなね。でそういうなんかもう一生続くと思ったら苦しいもんなんです、うん、でも1年とか2年限定なんですよ、うん、もうやろうと思ったって戻れないから、だからその子育て中の時ってのも永遠に続きそうな気がするんです。
そう、
ねね、でもそれやってないってことがちゃんと分かってれば、あ、これはこれで楽しもうっていう風にちょっと落ち着きが出るかもしれませんよね。
そうですね、
うん、一番大変なのはまあ2年で、うん、まあ、2歳になった2歳になったテレポル2って言ってその何でもやだやだって言うからまたそれぞれ面倒くさいんですけど、ね、でもそういうこと知識として知っておけば、
はい、
その1歳から2歳の大変さっていうのはもう4歳ではないんですよ、うんうん、まあ、もう一人産まない限りね、うん、まあ、そういう意味ではそんなにもう長く続くわけではないですよっていうのと、うん、あとお子さんが大きくなってからまた ある程度の大きさになってから仕事に戻ることもできると思うので、今のイライラっていうのは両方とも手に入れようとしてるんですよ、うん、だって仕事の充実感も欲しいけども子供を持つ幸せも欲しい、まあ、残念ながら一緒には手に入らないものってあるんですよね、うん、なので時期が違うから、うん、独身時代の自由と家族が一緒にいる幸せってなかなか成立しないわけですよ。
そうですね、うん、
だからその今の幸せの中には仕事のやりがいっていうのは残念ながら入ってくるのは難しいわけで、うん、だからそれをちゃんと感情的にも理解できると、うん、そのイライラっていうのはスーッとなくなります、
うん、なんかね、
まあ、両方とも欲しいと思ってます。
そう、ないものねだり人間ってついついしちゃいますからね、う
ん、はい、だから両方今の段階でいるのは難しいけど、それは一生続くわけではないってことを分かっていただければいいと思います。
ゆうりさん、質問ありがとうございます、
はい、
以上人生相談のコーナーでした。
本田健の人生相談、ディアー健。
続いてはラジオミニセミナーのコーナーです。2020年最初のテーマは決めた未来願望達成法というテーマで健さんに伺ってい こうと思
うんですけど、はい、いいですね、新年にね、
そうなんです、はい、まさに今日さあ今年の目標どうしようって考えている方も多くいらっしゃると思うのでこのテーマにしたんですけれども、その去年の10月に未来を書くことでどんどん夢は実現するという本が発売されましたけれども、はい、これ手帳と本がセットになっていて、
はい、
手書きをするということがどれだけ大きなことなのかということを健さんおっしゃってるんですよね。
そうですね、はい、
でこの未来を手で書くとなんで夢が叶いやすくなるのかっていう、まずそのところから伺いたいんですが、
はい、
どうしてなんですか。
例えばスマホでも一緒なんじゃないって言われる方多いんですけど、スマホだとせいぜい親指ぐらいしか動かさないんですね、うん、あるいはまあ片手でフリックする人はそれしか動かさないから、その筋肉っていう意味でも確か9箇所か10箇所しかそれぐらいしか動かさないんですよ。なので刺激があんまりないんです、
はい、
でも手で書くっていうとこう体全体指も全部そうですし、もう何百倍っていう刺激があるわけです、
はい、
でそれと同時に目で見て一緒に感じるので、その画面を見て見るのとは全然違う刺激が入るんです、
はい、
なのでその文章を書くってこともそうだし、書いた字に対しての情報量っていうのは実はスマホのディスプレイに出てきてくるより全然その人間のシステムに対する刺激が違うってことなんですよ。
そうするとその刺激が多い分、
うん、
叶うものって変わってくるんですか。
なので例えば年収1000万っていうふうに書いたとしますよね、はい、そうすると1000万っていうのがすごく自分の中にボーンと入ってくるんですよ、でもスマホで1000万って書いてても1000万としか、だから大した情報ではないんですよね、なので自分で書いて1000万っていうとすごくその情報が立体的に入ってくるって意味で、はい、手書きの効用っていうのは実はあるんですよね。
この夢を例えば次々に達成してる人っていうのはその書くことっていうのを重要視されてますか。例えば健さんの周りの方とか、
はい、そうですね、みんな手帳を持ってますし紙の手帳に書いてますね。だからスマホだけ持ってる人って意外と効率が良さそうで、実はあんまり稼いでない人に多いんですよ。
そうなんですね、うん、
まあ、若い起業家の人たちはそういう人多いですけど、うん、やっぱりある程度以上の人たちってみんな紙に書いてますよね。
じゃあ、さっき健さんその例えば1000万円っていう具体的な数字を、ねうん、書くっておっしゃってましたけれど、うん、よく本当に本でもそれからセミナーや講演会でも書くことの重要性って健さんいろんなところでおっしゃってますが、うん、じゃあ1000万円って書いたとしても、うん、その時にあこうなったらいいこうしたいって書いてしばらくしてでもなって思ったり、うん、書きながらでも叶わないだろうなとかって自分の別の声が聞こえてくるときってどうしたらいいんですかね、うん、
それはね普通のことなんです。
普通のことですか。
そうなぜかって言ったら例えば普通のね例えば年350万とか200万とか収入があるとしましょうよ、はい、でそうやって生きてる人ってのは400万のレンジで生きてるから、うん、いきなり1000万になることはないんですよ、うん、だから叶わないだろうなと思うのはある意味当たってんです、
はい、
だからその今自分が向かってる方向をある意味でそのなんて言うんでしょう妨害しなくちゃダメなんですよね、うん、だから自分の今進んでる方向とは違う方向を見せなくちゃダメだから、
はい、
だから何もしなかったらそのまま行くってことなんです、
はい、じゃあそういう叶わないよなとか足を引っ張るような自分の声っていうのは、うん、ある意味もう当然だからそれはそれでも流しちゃっていいんですか。
そうなんですよ。でそれは当たり前の声として自分の中にあるんですよ、で周りの人たちもお前は年収400万の人間なんだから、うん、1000万でいけるはずはないなってみんな思ってるんですよ、
はい、
でも1000万の人も実際実現しているわけでしょ、
はい、
で月1000万稼いでる人たちもいるわけですよ、
はい、
で1日1000万稼いでる人たちもいるわけですよ、
はい、
ってことはいろんな人たちがいる流れの中でじゃあ自分がそっちに行くためにはどうしたらいいのかっていうのはその目標を設定しないと考えないんですよ、うん、
そっかまず設定しないとってところですね。
そうそう設定すると例えば今だと叶わないってことが分かりますよね、
はい、
じゃあ何をすればいいのかってことになってくるわけですよ。だから書いたら自動的に叶うわけじゃないんです、
はい、
書いたらそれがスタートしますよって言ってるだけで、
はい、
でも書かなかったら何もスタートしないんですよね、
うん、じゃあそのよく願望達成の中でも自分のその本当の潜在意識の中にあることが、うん、こう具現化するなんて言われてますよね。だからそういう良くないささやきみたいなネガティブな声が足を引っ張ってやっぱり叶わないって思いがちなんですが、うんうんはい、もうそれはそれであるものとして出てきて も、 もう当然として、
うん、そうそうそう。だからそれは皆さんを守る、声でもあるんですよ、
まあ、皮肉にも守る声っていう感じですね。
そうそう。だから皆さんが今の人生を劇的に変えなくて済むようにだって今生きられてるってことは生存の可能性が高いってわけですよ、
はい、
だから昔の原始時代からそのできるだけリスクを犯さずに穴蔵にいてね本当にお腹空いた時だけ木の実を拾いに行ったやつだけ生き残ったんですよ、
うん、
ちょっと気分転換に散歩するやつはみんななんか食べられたんですよ
いないわけですよね。
そうだから僕たちはそのずっとできるだけリスクを犯さない人たちの思想なんです、
うん、だから当然のようにそういう声っていうのは湧き上がってくるっていうことですよね。そうなんですよ。
自分を守るためにね。
じゃあものすごく成功されてたりしてる方たちもそういう声っていうのは常にある
んですか。ものすごい成功してる人たちは一切ないです。どっかでそれなんか安全装置が壊れてる人たちですよ。そう孫正義さんとかイーロン・マスクとかねああいうような人たち、あの人たちはリスク管理とかそういうのがないんですよ。ちょっとなんかどっかスイッチが壊れてる人たちがどんどんどんどんリスクを犯せるわけですよね。うん、だから一般の人たちはそうではないです、いやこの危ないじゃないのって、本当の起業家の人たちとは思わないんですよ。前に進むことしか考えてないんですよね、
はいはい、
だから、そういった人たちはちょっと例外というか、ある意味普通の心理状態ではない状態にいるから、だからそういうのは別に僕は進めてるわけじゃないんです、ただ自分が行きたい方向に行くなら例えば映画監督になりたいとか小説家になりたいとか自分の店を持ちたいとか思うなら、そっちに進んでいかなくちゃいけないんです、
はい、
でそのためには紙に書く。で紙に書いたら自分と今の場所が分かるんですよ、
はい、
カーナビゲーションで行くと目標設定、目標設定っていうのは目的地ですよね。新宿駅ってやったら新宿駅と自分の今の距離が分かるんですよ、12キロ、うん、あるいは42キロってなったら、うん、じゃあ、時速何キロで走ったら何分で着くって大体分かりますよね、
はい、
なのでここからスタートしなかったら何も起きないんです、なのでほとんどの人たちの人生っていうのは大体決められた会社に、大きな会社に勤めたとしたら、その会社の就業規則の通りに人生が進むわけですよ。35歳ではこれぐらい、45歳ではこれぐらいの給料が払われてってのは決まってるわけですよね、同じように小さな会社だとそんなに給料が上がるわけじゃないんです。それはその会社 の、 が業績上がらなければ会社は成長は止まってるってことですよね、なのでそれは残念ながらそういうふうな限界があるってことなんです。フリーランスの人は自分で決めないとダメなわけだから、ぼーっとしてたら仕事が来ないわけですよね、そういった意味で皆さんが何かを書いてそっちに行きたいって本当に思わなかったら何も起きないってことなんですよ。
そっか、 あと健さんね、最後に伺いたいのは、よく健さんその目線を上げることが大事だっていうのもおっしゃってますよね、はいはいはい、これはどういうことなんですか。
これ
だ
から例えばあの作家になりたいっていう人でね、本一冊人生で記念出したいっていう人はそれで終わるんですよ、
はい、
で同じ本出したいって言ってもベストセラーにしたいと思った本を書く人っていうのは本をベストセラーにするっていう、まあ、ある意味角度が上ですよね、
はい、
でそれだけじゃなくて何冊も書きたい、何冊もベストセラーにしたい、もうその日本を代表する作家になりたい、世界的な作家になりたいというと、もうどんどんどんどんこの角度が上がるわけじゃないですか、うん、だからとにかく本が書ければいいやって言って記念受験みたいに一冊本書く、そしてデビューして消えていく人たちの大半は目線が低かったんですよ。一冊出せたらいいっていうところにいたってことなんですよね。で
結局それが叶ったっていうことなんです
か。そうそうそう、だから低かったから一冊でもう十分だってことなんですよ、
ま
あ、それは悪いわけじゃないんですけど、だから本当に目線を上げないとお店でもとりあえず生活できればいいんだってほとんどの人たちが考えてるんですよ、
はい、
すごく儲かってたくさんの人たちに感謝されるお店を作ったっていいんですよ、
うん、
でもそういうふうな上はあんまり目指さない、とにかく経費が払えればいい、ローンが返せればいいっていう生き方になっちゃってるんですよね、うん、
はい、
だから人間って習慣の動物だから、自分がよほどそれを変えていかないと今のなんていうのかな、退屈でちょっと怠け者のスタイルから変えることってなかなか難しいんですよ。自己管理できる人の方が少ない、だから人から管理されなければ適当に文句言われない程度、辞めさせられない程度に仕事をしてしまうってことなんですよ。
わかるな。
そうなんです。だから、まあ、残念ながら 95% の人たちはあんまり人生で大したことを成し遂げられずに終わってしまうというのは、
うん、
自分で自分を変えていくって力がないんですよね。
その力はどうやったら育めるんですか。
それは僕は好奇心だと思います。やっぱりね、頑張ろうと思ったって頑張れるもんじゃないですよ。
そうですよね、だって長続きしないですよね。
そうなんですよ。僕の場合原動力は好奇心で、僕が英語で本書いたらどうなのかだとか、僕が世界で教えてどうなのかなっていうのを見たいって気持ちが僕を動かしてるんですよね。もう別にお金とかもいらないし、なんかこれで有名になるっていうのはどちらかというとそれはマイナス、ただ自分がそれをやったらどうなるんだろうっていうのにはちょっとなんか止められない好奇心があるんですよ。でもほとんどの人たちはそれがないから、自分の今の仕事のクオリティを高めようとか、なんか言われたことよりもっとやろうとか、なんか連絡をちゃんと密にしようとか、お客さんにその切られない程度にちゃんとフォローするとかっていうのをやらないんですよ。向こうがクレームを言うまで適当な仕事をしちゃうんですよね。
好奇心ね、うん、そうなるとでもなんかハードルがすごくこう身近になった感じはしますね、
はい、
こうしなきゃいけないじゃなくて、そっか、だから健さんがよく言うワクワクっていうことがそこにつながるんだなっていう感じがしますね。
そうなんです。なので自分の未来に好奇心が持てないってことは僕は一番不幸なことだと思います。で一番幸せなことは、今がうまくいってもいってなくても自分の未来が楽しみだっていう人は幸せだと思います。
ということで元日の、はい、初回のこのラジオミニセミナーなんですが、はい、テーマ決めた未来願望達成法、健さんに伺いました、はい、どうもありがとうございました、
はいはい、ありがとうございました。
続いては今月のアイウェイオーディオクラブです。本田健と各界のトップランナーの方たちとの対談を毎月お送りしているアイウェイオーディオクラブ、2020年1月号のゲストは写真家の宮澤正明さんです。健さんのまず宮澤さんと対談された印象なんですが、はい、いかがでしたでしょうか。
宮澤さんはもう7、8年、もっと10年ぐらいですかね、お付き合いがあるんですけど、そのとにかくエネルギッシュな方ですよね、プロフィールのところにも書かれてるんですけど、アイドルの写真から伊勢神宮の写真までものすごい幅広い方なんですよ、
はい、
そういった意味ではなんかすごいこう幅が広いし、何でも OK な器の大きい人ですね、
うん、
もちろんアーティストとして一流の方っていうのは当然なんですけど、
健さんは宮澤さんとレッドドラゴンカレンダー2020ということで、今年のカレンダーを発売されているんですけれども、
はい、
このレッドドラゴンって何っていう方のためにどんなものか教えていただけますか。
レッドドラゴンってその富士山の写真に朝焼けなんですけど雲が浮かんでいて、その雲が太陽に反射して、
はい、
たまたま竜のように見えるという、
ね、本当にこの手とかそれからの 角みたいな部分とか、ね、細かく本当にそういう風に見えますもんね、うんうん、
本当これ絵みたいですよね。これ
本当に素晴らしい写真 で、
はい、CG じゃなくてこれは実写なんですよ、
つまりこの写真だって測って撮れるわけではないですから。
そうそう、たまたまそうですけどね。
ですよね。なんかこのカレンダー家に貼っておくだけですごい良さそうとかって思いながら今スタッフの人と話しながら見てたんですけれど、
は
い、一月一月本当素晴らしい写真とともにケンさんのメッセージも入ってますよね、
う
ん、
そうですね、カレンダーに ね、
ね、はいはい、それではここで対談後に収録されたオフトーク音声お楽しみください。
皆さんこんにちは、本田健です。今ちょうどアイウェイオーディオクラブの収録終わったところで、今月はですね、写真家の宮沢正明さんに来ていただいてます。ありがとうございます。
こんにちは、宮沢正明です。よろしくお願いします。はい、
今ですね、話を聞いててすごく面白かったんですけど、宮沢さんっていうのはそのアイドルの写真集を何百冊も出されていて、有名なとこですと菅野美穂さんとかね、そういう、あれは何十万部でしたっけ、
80万部、
はい、売れたという、はい、まあ、日本を代表する、写真家の方でありながら、まあ、商業界ではすごく有名なんですけど、同時に伊勢神宮のオフィシャルフォトグラファーとして式年遷宮を8年間、
そうですね、
はい、ずっと撮られて、遷宮という写真集も出されているんですけども、この幅ってすごいですよね。
そうですね、なんか割と僕はこのボーダーラインを決めないで写真家を生きてるので、いろいろと賛否両論がありますけども自分の中では楽しんでやってます、
はい、はい、それが非常に面白かったのは、その小さい頃からカメラに憧れたわけじゃなくて、日大 の、はい、写真学科に入学する18歳まで、はい、ほとんど暗室にも立ち入ったことがない。い
や、もちろん、はい、カメラもそんな持ったことなかった
ね、っていうところから、はい、もう24歳でニューヨークの有名な賞、新人賞を取られて、そこからもう一気にブレイクするわけですけど、そのってことは結局6年ぐらいしかかかってないってことですよね。
そうなんですよね、
はいはい、多分そのカメラのキャリアの中で史上最短でそんな世界的賞を取ったカメラマンだと思うんですけど、なのでその才能ももちろんあれだったんでしょうけど、作家の伊集院さんに可愛がられたり、著名な写真家の方に可愛がられたり、まあ、そういうメンターに弟子入りして、まあ、そういう運も終わりな方で、非常に楽しい話でした。せっかくですから、その写真家として成功するに必要な要素を一言二言教えていただけませんか。
はい、写真家として成功するには常にカメラを持って、常に、自分で何かを撮りたい、もうとにかく食べてるものでもいいし、日常的なもの全部自分の中でビジュアル化するんだって気持ちがすごい大切だと思いますね。
はい、で宮沢さんにお話しいただいて、2020年のですね、宮沢正明さんが取り下ろしの強運到来カレンダーにですね、本田健の言葉を付けさせていただくということで、これもウェブサイトとかで、いっぱい出てるので、方が宮沢さんなんだっていう認識されると思うんですけど、レッドドラゴン、富士山に、雲がかかってて、それがもう龍にしか見えないという、奇跡の一枚を撮られた、宮沢さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
本田健の人生相談、Dear Ken。続いてはケンズライブラリーのコーナーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊をご紹介しています。まずはリスナーの方からです。ラジオネーム犬とメガネさんから、私のおすすめしたい本は波バーデンさんと河合克人さんとの著書、世界中の億万長者がたどり着く心の授業という本です。苦悩の原因は成功者になりたい、価値のある人間であるという理想像にしがみついていることがほとんど。では理想像と目標をどう見極めるのかということが分かりやすく書かれています。億万長者のみならず、理想像ばかり見てしまう老若男女すべての人にとって学びの多い一冊だと思います、というメールいただきました、
は
い、
でこの本のテーマは僕も大好きで、結局その理想を追い求めたってできるわけないんですよ、そんなことできる人がいないから、うん、だからやっぱりある意味人間だものみたいなんでねできない自分を愛する方が幸せには近いですよね、
確かにね、
うん、かといってそれだけやってるとぐうたらでつまんない人間になっちゃって、それもまた幸せにつながらないっていうところが人間の業の深さなんですよね、
ですよね、はい、はい、ではケンさんの今週の一冊教えてください、
デューガル・フレイザーさんが書いて った、カラーマジックっていう本ですね。
なんか本当その、カラフルな想定で、はい、これはどういう感じの。
彼はね、ハリウッドのセレブのいろんな人たちにセッションとかしてるんですけど、
はい、
そのオーラが見える人なんですね、
はい、
僕ももう7、8年くらいかな、友人なんですけど、いろいろ教えてもらってるんですけど、まあ、その人には特有のオーラがあって、でそしてそのいろんな色で輝いてるわけですよ。で、まあ、それはへーって感じなんですけど、面白かったのは特定の色を思い浮かべるとその色からエネルギーをもらえるんですよね。例えば創造性をその高めたいときはグリーンだとか、まあ、いろんなそのゴールドには目標の達成する力があるとか、だからその自分の色をイメージしながらその色のエネルギーをもらって、達成するっていう、そういうふうな、まあ、達成するというか人生を進めていくっていうので、
はい、
例えばゴールドですよね、でシルバー、そして、オレンジ、エメラルドグリーンとかっていろいろあって、でそれぞれその色の解説があるんですよ。例えばエメラルドグリーンっていうのはそのコミュニケーションとかクリエイティビティを高めるんですね。で本を書くときにエメラルドグリーンのなんかを置いたりだとか僕もしてるんですけど、あとエメラルドグリーンをイメージしながら本を書くと創造性が高まるっていう、
はい、
もう結構なんかへーっていうのを、教わって、まあ、オレンジをどういうふうに使うかとかっていう、はい、まあ、そういうふうな実践的に色を使う方っていうのはこれ多分心理学でも解明されてる分野なんじゃないかと思うんですけど、まあ、そういったことを今やってる人です。
まさにその名の通りカラーマジックですね。
そうですね、なので色に対して僕はあまり興味なかったんですけど、
はい、
彼と出会ったから今日はじゃあグリーンで行こうとかオレンジで行こうとかっていうのを、まあ、身につけることもありますし、
はい、
そのイメージの中で見てても一緒なんですよね、はい、すごい面白いです。
面白そう、はい、うん、ぜひチェックしてみてください、
はい、
このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。 dearken@ioffice.com までエピソードを添えてお送りください。お待ちしています。以上ケンズライブラリーのコーナーでした。それではケンさん、今週の名言をお願いします。
成功するために大切なのはどこから始めるかではなく、どれだけ高く目標を定めるかである。ネルソン・マンデラ。
本田健の人生相談、リア健いかがでしたでしょうか。2020年1月1日配信ということで、この配信を聞きながら、さあ今年はどういう年にしていこうなんて思いを馳せながら聞いてくださった方もいらっしゃると思うんですが、例えばね、よく三日坊主でその目標を諦めてしまう人とコツコツコツコツそれを持続する人がいるって、まああると思うんですが、うん、その差っていうのは何なんですかね。
やっぱり性格なんですよね。
性格、
そう、やっぱり秋っぽい人って3日以上やるのはなかなか難しいんですよ、そう一般的にはね、でもし長く続けたかったとしたら、自分の秋っぽい性格を補ってでも、はい、なんかやりたくなるようなモチベーションが必要なんですよ。
あれ確か以前番組でケンさん割と秋っぽい性格
も
おっしゃってましたよね。
だから例えばこのディアケンとかももう500回も続いてるわけでしょ、
はい、
だからもう10年近くやってるわけで、
はい、
じゃあなんでそれできてるかっていうと、もう最初からいろんな人たちにスケジュールを決めてもらってるわけですよ、
はい、
もし僕が決めてよくて一人でやってたら途中で面倒くさくなって一周飛ばしたりだとかっていうのをしちゃうと思う、
はい、
だからなんか自分がそういうなんか逃げられないような仕組みを作ったり、あとまどかさんがねいつもやってくださってる、それは僕にとってすごい楽しいことで、まあ、そういうこう自分が楽しくって締め切りがあったりだとか、
はい、
なんかご褒美があったりだとか、とにかくずっと続けられる仕組みを考えるってことですよね。
ああ、じゃあもともと性格が割と自分は三日坊主だなっていうタイプの方でも、
う
ん、それはダメっていうわけじゃなくて、
はい、
何か別の要素を入れることで持続していく、
うんうん、と思います。でそうするとね、一回と僕すごい秋っぽいのはこれもそうじゃないですか、本を書くっていうのもそうなんですよね。こんな秋っぽい僕はよくこんなに長く続けられたなと思ってるんですけど、
ちなみに本は何ですか、その仕組みとしては、やっぱり期日っていうものがあるんですか。
そうそう、本はね今の本が書き終わる前に必ず次の本のを契約というか、そのこういう本書きましょうっていう企画を進めて、でそして期限を設けてるんですよ。なのでこの本が終わったら次何か書くかを考えようってやってたら、多分しばらく僕の性格から考えてダラダラダラダラ1月2月とか 空いちゃうと思うんですよね、
はい、
なので今しかかってる間に次のことを重ねておくと
常に重なってスケジュールが、
うん、そうそうそう、
でもそれがダメだと、うん、もう嫌だってプレッシャーに押しつぶされてとかってなる人もいると思うので、うん、ケンさんにとってはその仕組みがすごくハマったっていうこと
だから自分の仕組みを作ることですよね。
そっか、
なので2020年はぜひね、はい、それを作ってほしいです ね
自分の仕組みですよね、はいはい。さてこの番組はあなたからの感想そしてケンさんへ質問もお待ちしています。毎月抽選で5名の方にケンさんのサイン入りの本プレゼントしています。人生相談のコーナーでお便りを採用された方には抽選でケンさんのオリジナルのボールペンも差し上げています。それではケンさん2020年スタートしましたが今年も1年どうぞよろしくお願いいたします。
はい、
ありがとうございました。ここでお知らせです。中国最大の音声プラットフォームヒマラヤでは毎月480円で本田健の人生相談ディア健のバックナンバーおよそ500回がすべて聞き放題でお楽しみいただけるディア健プレミアムがスタートします。詳しくは本田健公式ホームページあるいは Facebook からご確認ください。本田健の人生相談ディア健、この番組は提供アイウェイオフィス、プロデュースキクタス早川洋平、制作ワルツ高知博志桐原哲人、ナビゲーター小林まどかでお送りしました。